ハッピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第72回です。さて、新型コロナウイルスの影響で出演者の皆さんがスタジオに来るのはちょっと難しい状況が続いています。今日はインターネットを介してそれぞれステイホームのままで収録してまいります。リスナーの皆さんにはちょっと聞きづらいところがあるかもしれませんが、どうか最後までお付き合いください。では今回のメンバーをご紹介しましょう。声が重なると聞き取りづらいので一人一人に声をかけていきます。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の今井海人さん、
よろしくお願いします。
続いて山本優香さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。
よろしくお願いします。
佐々木さん、まず、本題に入る前に草津市のコロナウイルスの状況改めて教えていただけますか？
はい、収録を行っている5月13日時点の感染者数は滋賀県内で97名、草津市内で32名となっております。草津市内では4月25日以降新たな感染者は出ておりません。これは皆様のご協力のおかげです。ありがとうございます。しかしながらまだ油断はできない状況ではありますので、今後も滋賀県5分の1ルールを引き続き実践していただきながら、感染予防のための対策を徹底していただきますようお願いします。施設につきましては、現時点では5月31日まで市施設の休館、市立小中学校の休校としております。しかしながら感染者の増加が抑制できていることなどを考慮し、市立図書館南草津図書館につきましては5月20日から一部サービスを制限しながら開館いたします。また小中学校につきましては、学校再開に向け感染症対策を徹底した上で分散登校を始めます。最新の情報につきましては草津市のホームページをご確認ください。
以上ですね。ありがとうございます。危機管理課の皆さんは本当に今大変な状況かと思いますけれども、今日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、かいちゃん、今日の話題は何でしょうか？
はい、今日のテーマはオートミールの力です。中島さんはオートミールご存知でしょうか？どれくらい馴染みがありますか？
オートミールですか？
はい、
名前は知ってて、私の知識としては低カロリーで栄養素がたっぷりという感じでしょうか？
はい、はい、そうですね、全然正解なんですけど、まあ今日はこの放送を通してもっと馴染んでもらいたいと思います。実は僕はずっと筋トレにハマっていまして、食事や栄養についても勉強しています。その時にオートミールの存在を知りました。オートミールとは英語で、日本語に簡単に訳すと塩爆麦なんですね。で、食べ方も簡単で栄養豊富なので、海外では結構ポピュラーな食べ物になっています。僕が食べているのはその保存期間、賞味期限が2年くらいありますし、災害時にも活かせるんじゃないかと思いました。スーパーに売っているオートミールは1キロで398円ほどなので、1食 60g あたりでお腹いっぱいになるので、計算すると1食あたり24円ぐらいで、とても安価なので、よくまあ海外では親しまれているので、もっと皆さんに知ってもらいたいなと思いました。
なるほどね。ずいぶんといいことづくめですね。かいちゃんの説明を聞いてみて、佐々木さんどう感じましたか？
そうですね、あのまず安いっていうのと、うん、まあ、賞味期限が長いっていうのがすごく、まあ、いいなと思いました。
佐々木さんは食べたことありますか？
いや、私食べたことないんです。もう白米派なんで、もう毎食お米なんであんまりというか一回も食べたことないと思います。
はい、ありがとうございます。ラーメンが大好きな山本さん、ひょっとしてアンチオートミール派だったりしますか？
はい、そうですね、私もオートミールは食べたことがないので、カイト君からオートミールの話を今聞くまではどんなものかも想像できなかったので、うん、好きとか嫌いとかはあんまり分かんないんですけど、体作りであったりとか、やっぱ食べるなら自分の好きなもので作っていきたいなっていうふうには思いますね。
はい、ありがとうございます。佐々木さんも山本さんもあまり知らないようで、私もあまり知らないんですけども、ところでかいちゃん、このオートミールってそもそもどうやって食べるのがおすすめなんでしょうか？
はい、食べ方なんですけど、甘い系としょっぱい系のざっくり2つのパターンがありまして、うん、まあ、しょっぱい系ですとお茶漬けのふりかけをかけたり、キムチとか乗っけて食べても美味しいんですね。ただ私は甘い系の蜂蜜をかけたり、チョコパウダーをかけたり、ヨーグルトの中に入れて食べるのが好きです。ただそのアスリートであったり、そのモデルの方とかは、まあ、シンプルにお湯とか水をかけて食べています。その方がやはりローカロリーなので、やはりその減量とか体体型維持している人にとっては、やはりシンプルに食べるのが一番だと思います。
なんか聞いてるうちに少し食べたい気持ちになってきたかもしれませんね。一緒にスタジオにいたらね、ここでもうワイワイ試食するなんて演出もあったりすると思うんですけども、今日は私スタジオ一人ぼっちで、それぞれねご自宅にいる状態で、まあ、ネットを介してつながっていますので、またの機会にしたいと思います。後半もオートミールの魅力を深掘りしてくださるんですよね？
はい、そうですね、先ほども言ったように災害時にも役立つんだっていう観点から、今回そのオートミールの力として紹介させていただくに至ったので、そちらを中心に紹介させていただきます。
はい、ハッピー坊さんにふさわしいねテーマですよね。わかりました、ではちょっとここでブレイク、今日はかいちゃんが曲の方を選んでくれましたよね。
はい、STU48 で Crime It という曲を選びました。中島さんは STU48 ご存知ですよね？
何ですかそれ、なんか新しいオートミールの商品名ですか？
いや、ちょっと今時 STU48 をご存知ないというのはちょっとまずいですね。ここで1時間ぐらいかけて紹介したいのですが、それをしたらちょっと番組がもう終わってしまうので、ごく短く説明をさせていただきますと、この暗闇という曲を選んだ理由はですね、 ST48 っていうその AKB48 とかの48グループの瀬戸内を中心としたグループなんですけど、すごく10代の若い子が集まっていて元気いっぱいの曲が多いと思いきや、すごく歌詞とかに意味を込めたゆっくりとした曲が代表曲であったりと、意外性があってとても面白いので注目してほしいなと思いました。そこでこの暗闇という曲は ST48 を知ってもらうにあたってすごくいいきっかけになる曲なので、皆さんにも聴いてほしいと思いました。
はい、ありがとうございます。それではみんなで聴きましょう。 STU48 で暗闇。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今日の話題はオートミールの力です。ではかいちゃん、よろしくお願いします。
はい、先ほどにもご紹介させていただいたんですけど、災害時にも役立つということで、なぜ災害時に役立つかと言いますと、やはりそのお湯とかお水をかけるだけで簡単に食べれるということで、非常に避難所で役立つのではないかと思いました。やはり必ずしも避難所で満足のいく食事が取れるとは限らないと思うんですね。そこでやはりオートミールは水だけで簡単に作れてお腹いっぱいにもなりますし、食べ方さえ工夫すればやはり飽きることもそんなにないんじゃないかなと思いました。やはりそのお米とかパスタとかうどんとかはやはり炊いたり茹でたりと、ちょっとその過程に時間がかかってしまったり手間がかかってしまうので、やはりその同じ炭水化物でも オートミールというものをおすすめしたいと思います。その皆さん非常食のリストとかでいろいろ缶詰とかいろいろリストに作ってくれてると思うんですけど、そこに一つあのオートミールという項目も加えてほしいなと思いました。
はい、ありがとうございます。なるほどね、ちょっと食べにくいイメージがあったんですけども、かいちゃんの話を聞いて食べてみたいな、災害時食にはふさわしいかなと今思わせていただきました。しょっぱい系とね甘い系があったりということなんで、まあ、主食としてもそしてねおやつとかそういうデザート系にもいけそうな感じですけどもね。皆さんはこの説明聞いてどうでしょうか。佐々木さんどうでしょうか。
はい、やっぱりその、まあ、災害時非常食って味が結構限られてることが多いので、はい、いろんな、まあ、工夫次第でいろんな味になるっていうのがすごいいいなと思いました。
山本さんは今聞いていかがでしょうか。
はい、そうですね、今災害時に役立つっていうことを教えていただいて、まあ、そういうことを知れたので早速買いに行ってみたいなって思うんですけど、その災害が起きてしまう前に先に家で自分で好きな味とか甘い系がいいとかしょっぱい系がいいとかなんか食べてみたいなっていうふうに思いました。
はい、ちょうど今お家にいる時間が長いのでいろんな食べ方をしてね練習してみるのもいいですね。そういえばこのオートミールの栄養についてももう少し詳しく知りたいなと思いますけれども、この点かいちゃん聞かせていただけますか。
はい、任せてください。そうですね、お米とかうどんとか他の炭水化物と違って GI 値というのが低いんですけれども、これは血糖値がそのご飯を食べた後に上がるのが他の炭水化物と違ってゆっくり上がるんですね。でそうするメリットとして太りにくくなったり糖質などを気にしている方にもとても効果的なんですね。また食物繊維は玄米の3倍、タンパク質は玄米の2倍、またミネラルとかビタミンも豊富なのですごい炭水化物にしてはすごく優秀な食べ物だと思います。
なるほどね、そんなに栄養があるんでしたら災害時だけでなく毎日食べたいくらいですよね。
そうですね、僕はもちろん毎日食べているんですけれども、皆さんにもぜひ日頃から食べ慣れてほしいです。主にその4つの効能があるんですけれど、一つはその抗酸化作用なんですね。ポリフェノールも含まれているので血流も良くなりますし老化防止にも役立ちます。2つ目が先ほども言ったように血糖値のコントロール効果なんですね。やはりその糖の吸収が穏やかになるのでその急に血糖値が上昇するのを防ぐ役割があります。そうすることでまたその心疾患などの心臓病の予防にもなると言われています。で、3つ目がその便秘解消なんですね。やはりその食物繊維が豊富なのでその便秘にも役立ちます。
なるほどね、今かいちゃんの話聞いて山本さんはどう思われましたか。
はい、そうですね、今特に家にいる時間がすごく長いので全然動かないのに食べまくってしまうっていうのとあと家にいたらどうしてもやっぱり暇なんで暇だとお菓子をつまんでしまうっていう癖があるんで、その太りにくくなるっていう初めに聞いてこれ食べてダイエットしたいなって思いました。
佐々木さんはどうでしょうか。
はい、さっきこの、まあ、栄養のこと聞くまでやっぱ非常食とかでもアルファ米の方が、まあ、ちょっと嫌だなっていうのは思ってたんですけど、今この栄養のことを聞いてあすごいちょっとこっちの方がいいのかなっていうのをちょっと思ったりとか、やっぱその避難所生活で、まあ、排泄することが結構大事な中でストレスとかで結構その排泄とかを我慢したりして便秘とかなる人とかも結構多いと思うんですよ。やっぱその中でこの便秘の解消効果があるっていうのはすごいいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。私老化防止というねキーワードを言っていただいたところにビクッと感じましたけれどもね。はい、いやなんかかいちゃんのプレゼンでね出演者の皆さんオートミール派になった感じがしますけれども、リスナーの皆さんもぜひ一度試してみてください。食べ慣れてストックをねしておいたら災害時に本当に役に立ちそうですよね。このスタジオにも少し備蓄をしておこうかなと今思わせていただきました。 さて番組を締めくくる前に、新型コロナウイルス感染症で大変な日々が続いています。せっかくですので、出演者一人一人の思い決意などを最後に寄せていただければと思います。まずかいちゃんからよろしくお願いします。
はい、ですね、僕はその毎日ジムに通うのがそのコロナウイルスが流行る前の日課だったんですけれど、そのジムが6月1日までもう閉まることが確定していて、でその家で何をして過ごそうかなって考えた時に、その普段あの興味あったんですけれどあんまり時間がなくてできなかったそのアニメとか読書に力を入れようかなと思っていて、で今日はそのちょっとおすすめのアニメと本をちょっと皆さんに紹介させていただこうと思います。で本なんですけど結構有名なんですけど、その羊を巡る冒険っていう本と、でこれもまたその名作なんですけど、夏の庭っていう本があるんですけど、ちょっとまあ説明するとまた長くなるので、この2つはちょっと誰でもあの読んだら楽しめますし感動すると思うのでおすすめさせていただきます。あとアニメなんですけど、その東京グールっていうアニメと、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていう2つのアニメがあるんですけど、これも2つも有名なんで絶対その見たら後悔しないと思うので皆さんにおすすめしたいと思います。
はい、ありがとうございます。本とアニメね、ぜひ皆さんこうチェックしていただいて読んでいただければと思います。続いて山本さんお願いします。
はい、私はそうですね、家にいるとやっぱりさっきも言ったんですけど、どうしても食べ過ぎてしまう、暇になるとこう手がお菓子に伸びてしまうんでちょっとこれはまずいなと思って筋トレとマッサージを毎日続けています。あと最近始めたのは有酸素運動がしたいなと思って、でもちょっと家に入れるのは着替えたりメイクしたりするのがちょっとめんどくさいなって思って毎日30分ぐらいダンスをしています。なんか好きなアイドルとか好きな曲を流して、まあ、踊ってみようみたいな感じで踊ってます。はい、毎日汗流してます早くフェス行きたいですね
はい、ありがとうございます。筋トレマッサージ、そして有酸素運動ですね。なんか本当にスリムになる山本さんを想像してますけど、まあ、もともとスリムですけどもね。はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、最後に佐々木さんよろしくお願いします。
はい、私もやっぱり土曜日とか日曜日はお仕事もなくお家で過ごすことがすごい増えたので、まあ、なんかやりたいなとみんなみたいにアニメ見たりとかって思ってたんですけど、なかなかそういうことをする、同じことをずっとしてるのが、ずっとテレビ見てるとかがちょっと嫌いなので、今はあのコロナが落ち着いたら行きたいところとかを調べて一人で勝手に旅行の計画を立てたりしてます。やっぱりその今コロナ結構滋賀県内全国的にも多分落ち着いてきてるかなと思うんですけど、今気を抜くとやっぱり二次発生というか二次感染みたいなのでまた爆発的に増えてしまうかもしれないので、しっかり安全になるまではまあ対策を緩めず市民の皆さんにも生活をしていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。あのどんなところに行きたいんでしょうか、気になるところですけれどもね、まだまだ二次感染の可能性が他の国はね起こっているようですので気をつけたいなと思います。皆さんどうもありがとうございました。ではハッピー防災今日はここまでです。インターネット回線を通じた音声収録ですのでリスナーの皆さんにはお聞き苦しいところもあったと思いますがご容赦ください。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの今井海人さん、山本優香さん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は6月2日の予定です。